本の方がうまくいってなかったもんですから。今日のところはですね、今日のところは、生きた水ということでですね、非常にこの重要なことであるわけです。で、それを前に32節からのところですね、ここで繰り返し言われていることがあります。共にいるけれども、もうじきしたら自分を使わしたところへ帰るとですね、それから人々はどこへ行くのだろうかということを何度も何度も言っているわけです。で、これが大きな問題であったことがわかるんですね。今の私たちにとってはですね、イエス様がどこから来たか、そしてどこへ行くのかということはあんまり言わないと思うんです。で、このことがどの大きな問題だったかっていう、大きな問題であったということは前にも触れたんですけども、前にちょっと休んでいた人もいるかと思いますから、もう一度16章と開いてくださいますか。ヨハネの16章ですね。他にもあるんですけど、16章だけ見てもですね、この問題が何度も何度も繰り返されていますね。ヨハネ福音書16章の5節、5節とか10節、私が父のもとへ行くのだと書いてありますね。それから17節にも書いてありますね。17節、しばらくすると見るようになるとか、父のもとへ行くとは一体何のことだろうか。それから次のページの28節を見てもですね、書いてある、父の元から来て世に来たが、今世を去って父の元へ行くんだ。そうしてその最後に30節にようやく分かった、あなたが神のもとから来られる。で、ここだけではないんですけども、言いますけど、16章だけとっても、これだけ何回もですね、どこから来たのか、で、どこへ帰っていくのかっていうことが、たくさん書いてあるわけです。で、今日今言った最後のところにありましたように、イエス様はですね、父のもとから来て父のところへ帰るのだということは、当時の人にとってはまるでわからなかった。どうしたかというと、普通の人間だと思っていた。だから非常にわかる人でも、あれは預言者だ、エリアだというふうな形でですね、人間だと思っていた。人間の中で特別に神様のことがですね、特にわかる、あるいは神の言葉を託されている。で、人間というのはですね、旧約聖書ではどうして作られたかというと、神から来たとも言われてなくて、土から作られた。土から作られて神の息を吹き込まれた存在、人に言ってるわけですね。なんとなく人間っていうのは神様とか来たように思っている人もおるかもしれませんが、旧約聖書ではそういうのを書いた、土から作られて神の息を吹き込んだというように書いてあります。で、また塵に変え、土になってしまった。で、復活ということも旧約聖書の時には分からなかった。そういう全ての人間、どんな人でもですね、土から作られたと思ってたけれども、イエス様だけはそうでないと。 土から作られたんです。神から直接来たんだ。神と同じだ。だからまたですね、その当時の人が思っていたように土に帰るんではなくて神に帰るんだという。私たちは2000年前のユダヤ人がどんなにみんなが信じていたかを思い浮かべなければここのところがわからない。ヨハネはそういう意味でですね、当時の世界中の人がですね、みんな人間というのは土に帰ってしまう、滅びると思っていた。ユダヤ人でもそう思う。それを全然そうじゃないお方が一人だと、それがイエス・キリストなのだと言っているわけですね。だからヨハネ福音書の一番初め、前にも言いましたように、初めにロゴスなるキリストがいた、ね、キリスト、ロゴスなるキリストは神であった。で、神が肉体をまとってきたというふうに書いてあります。特にこの点ヨハネ福音書はですね、強調して書いてあるのが分かるんですね。初めから神と同じだったということです。で、そういうふうに思わなければキリスト教というのはないわけです。キリストが普通の人間であればですね、罪を贖うこともできない、復活することもできない。そういうことだからですね、キリストはどんなお方であるのか、どこから来てどこへ帰るのかっていうことは、そういう根本問題だ。それでこのように何度もですね、繰り返し言っているわけです。今の私たちにそれは関係なくて、そうじゃなくて、これもやっぱり根本問題。ほとんどの人が日本人だったら尋ねてみたら、キリストほら当たり前人間じゃない、神であるはずなんです。というふうに言って、人間の偉大な人、偉い人だというだけ。だから罪とか根本問題を贖えようと信じない。復活へのことも信じない。今も同じなんですね。キリストというお方だけは、神と同じだったものが人間の肉体をまとって来られたんだということを信じるかどうかで決まっていくわけですね。そういうことだから、ここでこんなに言っているんですね。で、これが全くわからなかったものだから、ここで、35節に、ね、一体どこへ行くのか、全然意味がわからなかったんですね。復活ということもわからなかったから、こういうふうに言っているという。今の日本人と同じようなことですね。それからですね、次に37節からのところは、これは前にも触れたように特別に強調した書き方ですね。誰が見ても分かるわけです。さっきも言われたように、カリオの祭りがですね、一番盛大に言われる。そしてまたその最後の時締めくくり、そしてわざわざ立ち上がる、さらにまた大きな声で叫んだ。これ以上をですね、強調した表現はないと思われるわけですね。で、どうしてこのように特別にですね、強調してあるかっていうことは、実はこの聖書の中では旧約聖書から新約の終わりまでずっとは強調されている、いわば予言されていることだったんです。これは一番最初はこのもとことことはどこから来ているのか、ここで38にですね、聖書に書いてある通りに内から生きた水が川となって流れると書いてあるんです。この聖書の箇所はどこなんだろう、聖書に書いてあると言ってもどこだろうかというわけですね。で、このことをちょっと何箇所かでですね、見てもらうためにちょっと一枚の印象というところもありますので、これのですね、聖書で一番初めにこのことが現れるのは、実は創世記です。ここでは3番のところ、創世記の一番初めにですね、 こういう印象はいちいちこう時間かかりますし、最後の人は開く前に待っていなきゃならんから、こういうに本当は聖書を開いてもらって、そこにメモでも赤でも印つけておいてもらった方が本で読むときも良いんですけれども、時間がかかりすぎますので、こういうにしてあります。3番、エデンから一つの川が流れてきて、園を潤す、そこで分かれていて、いわゆるその川となる。これ創世記の2章の10からのところなんですね。第一の川の名はピチョンで、ハビラ、これはアラビアの方だと言われておりますが、ハビラ地方全域を巡っている。第二の川はギホンで、クチュ地方、クチュというのはエジプトのことなんですね。ですからこれナイル川と想定されます。第3第4はこれは誰でも教科書で習うチグリス・ユーフラテス川です。これは前に創世記に行った時にこのことを強調して説明したはずですけども、エデンの園っていうのはですね、おとぎ話の国でないんですね。非常に深い内容を持っているんです。これはですね、エデンの園っていうのは神様が創造した完全な園なんです。そこからここであるようになったようにアラビアの方、東の方、それからチグリス・ユーフラテスです、南の方、それからナイル川、当時知られていた全世界を潤すものがですね、その神の作ったそのから流れ出ていくんだ、そういうことが、いわゆる予言されているわけですね。単に地理的なことを言っているのに違うわけです、まあ、常識で考えても分かりますね。川というのはですね、高い山のとこから流れ出すんであってですね、山のてっぺんから、それは誰でも昔でも知ってたわけです。そんなエデンの園っていうふうな楽園から全世界に流れるはずがないわけですね。ですからここのところは象徴的に言っている、予言的に言っている。このように神様が作られたあるところからはですね、全世界を潤すものがですね、流れ出ていくんだ。そういうことを非常に具体的な表現で言っている。このことがですね、はるか数千年後になってイエス・キリストによって実現されていくことになる。けど当時そのことを読んだ人は全然意味がわからなかったんです。わからなかったけれども、不思議なことにこのように非常に大切なことだということが分かったから書き残って保存する。現代でもこの程度の人はほとんどの人はそんな気がでないというふうに一応見てしまうところなんですが、決してそうではないんですね。聖書というのは私たちが思いをはるかにこう想像を超えてですね、見抜いておくわけなんですね。驚嘆するようなところが本当にあるわけです。ずっと参りましたけど、黙示録の中のですね、天から火が降りてきてですね、川の水源に落ちてると、そうしてたくさんの人がそのためにですね、水が汚れてたくさん死んだ。それが義がよもぎ、毒よもぎが人々にということが出てきましたですね。でその毒よもぎ、苦よもぎっていうのはロシア語ではチェルノブイルなんですね。そのチェルノブイルっていう言葉はですね、苦よもぎ、よもぎのですね、有毒なもの。でそんな草の名前がですね、都市の名前なんですけど、もちろん世界で一つなんです。で水の水源キエフ川、大きなですね、キエフ、ドニエプル川の川のところにですね、キエフっていうのがあります。そこのところ近くで爆発して、そして水がたくさんあって、今も何万何十万という人がですね、発がん性を持っておる、従来の消えておるということが言われておるわけです。影響に思されている。そういうあの時には前も言いましたように、世界的に非常に知られたわけです。まずソ連のあの時、まあ、ソ連だったけど、ソ連の新聞でもまず驚きを持って紹介されたりですね、日本の新聞でも紹介された、テルノビリって言います。目視力に出てくることが好きにしてるんですね。信じがたいようなことが時々ありました。まあ、ここのところですね。こういうふうに古くからある命の水のようなものが全世界に注ぎ出されるっていうことを予言されていたんですね。でそれだけではなくって、これが詳しく書いてあるところがもう一つ、これはそのところをですね、知っていただきたいと思って僕が載せなかったんですけども、これは皆さんに開いてもらいたいんですが、エゼキエル書というですね、 おそらくほとんどの人があんまり開かないから、エゼキエルの47章をちょっと開いていただきますと、これはだいぶ前に夜の集会でエゼキエル書だいぶ長い時間をかけてずっと学んだんですけども、エゼキエル書の47章です。これはもう実に象徴的、神秘的な表現に満ちておるところですが、1374ページ。ここでですね、ここに書いてあるんですね。彼は私を、これエゼキエル書の大型終わりの方なんですね。もうほとんどこれで終わるというところです。エゼキエル書は48章まで。実はこれが、あとはちょっと48節は、48節に付け足しなんです。名前、部族の名前とかずっと書いてあって、だから実質上のエゼキエル書の最後は47章なんですね。その最後は非常に予言に満ちた内容なんです。彼は私を神殿の入り口に連れ戻す。水が神殿の敷居の下から湧き上がって、東の方に流れていく。3節ちょっと待ってます。その人は手に測りの方の東の方に出て水が流れ出して一千アンマ、という言葉は誰も日本人は分からないのに、これはちゃんと日本で分かるように訳を使ったところですね。分からないように訳は出ないんじゃないかと気がしますが、これはですね、一アンマが45センチなんですね。ですから1000アンマンというよ、1000アンマン、450メートル、450メートル。で、450メートルいったらくるぶし、足首のかかとと骨が両方に出てるところですね、関節が出てる。くるぶしです。450メートル足首まで来た。さらに450メートルいったら膝まで来た。さらに450メートル行ったら腰まで行った。さらに450メートルもう身長を超えてですね、歩けなくなった。要するに2キロほど行ったら早ですね。初めちょろちょろしたらたった2キロで早もう身長まで溢れるようになった。もちろんそんな顔はありえないですね。私はよく山行ったものですから、ずーっと勝浦がなんかでその源流まで最後に水が来てたり、京都の伊良川の源流をバッと登れてると福井県の県境まで行ったことがあります。何回何回道程外ってやっとですね、水が来て最後に消えていくわけです。でそういうことは好んだもので何度も京都の伊良川の源流をやったんですけどもそういうことでたった2キロの幅、国家徳島行くらいでですね、身長まで超えるような気力がよくありえないんですけども、そしてまたここの神殿はですね、800メートルの山のてっぺんのエルサレムに、エルサレムというのは山のてっぺんの町なんですね。私たちは、そんなお前、私も行くまで想像もあんまりピンとこなかったんですけど、はるか見てずっと高い山の方、てっぺんにある町。ですから、そんなとこから水が湧き出てですね、山のてっぺんが湧き出てわずか2キロ行ったら、すごい並々と大河になることは考えられないです。これはですね、もちろん非常に象徴的なことです。神の言葉がある。神はそこにおるところ。そこからですね、途方もなく豊かな流れが湧き溢れてくるんです。そういうことを言ってるんですね。いかに豊かな溢れる流れがですね、神がおるところから溢れてるのかっていうことを、こういう驚くべき表現で言っているというわけです。そしてですね、この東の方って言ったら、エルサレムから東の方って言ったら、近い方なんですね。近いからさらにまた南の非常に乾燥した砂漠のようなところも含めるわけです。近いっていうのは文字通り、地の海、生き物は生きておられない。で、8節見たら、 東の地域に流れアラバに下るともありますが、そして、汚れた海に入って水がきれいになる。ですからここにはこの死海というですね、生き物もおられないようなところにも流れ込んでいって、そういう死の世界に流れ込んでいって生かすのだ、清めるのだ、そういう意味がここに込められているわけです。神の言葉、神様がおるところからですね、死の世界に流れていく命の水があるという意味なんですね。それをこの9節で、川が流れていくところでは群がるすべての生き物を生き返る、非常に深い意味をたたえたところですね。命の水が流れていくところには死んだようなものが生き返る。それは私自身が実はそういうことで35年近く前に非常に苦しい問題を抱えていたためにですね、本当に死んだんです。それがここにあるようにキリスト様から流れ出てくる命の水によって生き返った、本当なんですね。そういう無数の人たちがですね、まだそんな経験がない、そこまで苦しんでないという人もですね、生涯の間に非常に苦しいことに直面するということはもう大概の人の起こることです。もう死んだ方がいいと、死にたいと、そういう時にですね、本当にこのキリストから流れてくる水によって生き返らせるという経験、これは世界的にこういうことが生じていったわけです。生き返る、全ての。そして、そこの上はいろいろな種類に増えて、大海の魚のように非常に数も種類も多くなる。ね、これも、キリストの命が流れ出ていくところにいろんなものが生き返る。これは、前から言っているように、福祉の考え方にしてもですね、芸術、音楽、絵画とか、科学技術、いろんな学問というものが次から次へとですね、発達して、なかったようなものに近い、新しい姿を表していっちゃう。様々なところを遡って大概そうなんですね。不思議なこと。いわゆる看護婦さんって言うたら、今日ではですね、女の子がまずなりたい職業の一つに挙げたりするような、昔からそういうところですね。ところが、もっとずっと前は、100年以上前は日本では看護師の仕事もちろんありえなかったんです。病院すらなかったんですね。病気になったら捨てとくしかないわ、ほとんど看護婦や病院がなかったら仕事がいらないんですね。でそれを生き返らせた、もうみんなが汚らしい仕事、もう汚物とかですね、海があるとか汚いものいらないとか汚れた仕事だと思ったのを、そういう死んだような看護婦の考え方を立ち直らせたのがナイチンゲールだったんですね。ナイチンゲールが前から言ってますように、10代で神様の声をベッドの上で聞いて、それから貴族との結婚をしててですね、そして密かに看護学を学んで、あのように看護婦という地位を控えらしたわけです。まあ、そういうようなことは言ってたのいっぱいあることですね。女性っていうのはもう子供を産む道具のように思われて、気に入らなかったらすぐに離婚しても当たれないという状態に、女性の権利はなかったんです。それをいわば蘇らしたのが実は聖書キリストであったわけですね。こういうことをもうほとんどの人は知らない。過去のことっていうのは戦争にしてもそういうことにしてもですね、きちんと本を調べなきゃダメなんだから、ここら辺の面白い半分の漫画やテレビにとっては全然わからない。だからいつまでたっても戦争がどんな本に生きていて読んだのかって知らない若い人がほとんどになってしまったんですね。で、まあ、それはそういうことで、それで、12節もそうですね。川のほとり、その岸には、こちら側にも、あちら側にも、あらゆる果樹が大きくなり、葉は枯れず、実は絶えることなく、実が絶えず出てくる。それは、その聖女、神の言葉がある。神様がおるところから生きた水が絶えず流れ出てくるからです。こういうことを、このヨハネ福音書では、これが予言であったんですね。これ予言書。完全に実現したのが、キリストによってだと言ったわけ。不思議なことに、本当にこの通りに全世界を潤すようになって、今も流れ続けておるというわけですね。で、その流れを食い止めよう、止めようとしてもですね、結局止まらない。前の箱舟にも書いたように、中国でもですね、長らく毛沢東の革命以来、宗教全般を禁じたりですね、弾圧したりしようと、抹殺をしたりですね、本来。マルクス・レーニン主義というものは、宗教はアヘンだと、世に悪いという毒薬だと。だから抹殺してしまうのが当然だという発想であったんですけども、今日ではそういう考え方根本からもう変えていってるんです。
って、
現在中国では数千万人というような規模で、ね、クリスチャンが出てきた。日本は100万人ぐらいしかない。そういうことぐらいですね。中国というある時期の間だけ禁止して、その命の水の流れをせき止めようとしたけれども、結局それはできなかった。そういう大きなですね、世界的に言いますと、歴史的に言いますと流れがあるんですね。絶えずキリストから湧いて流れる流れがあるということなんです。それがこの、それからこのプリントの4番見ていただいたら、4番のこの短い言葉は、今言ったエゼキエル書に書かれたことを非常に簡潔にたった1行で凝縮させたんですね。ゼカリア書の14-8です。ゼカリア書の14-8、その日エルサレムから命の水が湧き出て、半分は東の海、半分は西の海に向かい、夏も冬も流れ続けるですね。このエルサレム、さっきも言いましたように800メートルの山のてっぺんの町ですね。でそこのエルサレムに行くまでも木一本生えてないようなところなんです。そういうところがこんな大きなですね、途方もないような想像っていう、これは人間が想像ではできない。人間の普通の状況は絶対こんなことありない、ね。まあ、実際に言っても本当に私も未だにその遥か遠くから見たら砂漠みたいな山のてっぺんに町が輝いとったものですから、エルサレムってあんなところだっていうことを、まあ、すぐこう、まあ、実感したわけですが、エルサレムの山のてっぺんって命の水がある。ここもそういうことで、全くのこの霊的な世界のことをですね、予言する神がいます。神の言葉から実際に夏も冬も、これもですね意味があって、エルサレムとかイスラエルではですね、雨は夏は全然降らないわけです。日本では考えられないことですね。ね、4月頃から10月頃は全然降らない。雨は冬だけに降るわけです。ですからここに書いてあることもですね、一度意味がある。本来夏は絶対降らないんです。一滴も降らないようなところなのに、夏も冬もこういう水が流れ続けるんだということですね。命の水は流れ続ける。それは、まあ、イエス・キリスト様からの命の水はどんなことがあっても、厳しい夏も冬もですね、いかなることも煩わせないで絶えず流れ続ける。2000年間そうあってきたんですよね。そういう意味でこれは驚くべき予言なんですね。自分だけの個人的な心の安らぎを聖書は書いてあるんです。それは大間違いですね。非常に大きな力ですね、全部大きな流れをこう見通してる、そういうところがあるわけです。そして、これが聖書のですね、最も大きなテーマでもありますので、聖書の最後に黙示録というところにやはり書いてあります。これは5番目のところですね。黙示録の22-1-2というところですね。天使はまた神と子羊の玉座から流れ出て、水晶のように輝く命の水の川を渡しました。川は都の大通りの中央を流れ、その両岸には命の木があって、年に12回実を実、毎月実を実らせる。そしてその木の葉は食婦の民の病を癒すというふうに書いてある。まあ、そういうふうに聖書の最後では預言書とか、あるいは創世記から言われていたです、ね、エデンの園とか、あるいはエッセンの神殿の床の仕方から言われたのが、はっきりと神と子羊になるキリストからだ ということがはっきりと言われている。流れ続けて今も流れ続けている。ここにも四季十二回、夏は全然半年も降らない砂漠のような気候のことも多いんですが、そう関係なくですね、どんな気候でもどんな苦しい時でもどんな喜びでも一切関係なく命の水だけが流れ続けているというわけですね。そういうことが本当になっていたんですね。そういうことで、ちょっと1番2番飛ばしましたが、パウロはそのようにですね、エジプトを脱出した人々も実はですね、キリストなる岩からその命の水を飲んでいたんだ。ちょうどヨハネがですね、永遠の昔からキリストをおったというようにパウロも言っているのが一番の引用だったんですね。第一コリントの10の1から4ですね。兄弟たち、ぜひこのことを知っておいてください。私たちの先祖は昔みんな雲の下により起こしていくとですね、砂漠を通り雲の中水の中でモーセに説くモーセの洗礼を助けられ、この象徴的な言い方ですが、皆同じ霊的な食べ物から霊的な飲み物の、この飲み物とはですね、自分たちに離ずに付いた霊的な岩だったか、この岩ことキリストなんだ。確かに岩をモーセがですね杖で叩いて水が出たか、そういう水っていうのは実は岩っていうのはキリストだったんだというパウロはそういう受け止め方ですね。まあ昔からキリストおられたと。それは2番ですけど、まあ、そういう形で、旧約聖書を通してですね、ずっとキリストから命の水を汲み取ってきた。過去を振り返ってもそう、そして将来もずっとそうなるっていうことで、この黙示録ですね、聖書もそれから始まった。だからエデンのその創世記からちょっとこういうのいろいろいろあって、黙示録までこのことが展開になってましたね。実際のところ今新聞でにぎわっているようなさまざまな犯罪やいうことも、実はこの命の水が知らなかった、こういうことを飲んだら決してああいうことにはならない。ですから単に学校の周りガードマンで固めたりですね、警察がうろうろするとか、PTA が踏んで見回るとか、そういうようなことをしてますますですね、悪が迫ってるんだ、悪が迫ってるんだ、ますます悪が身近にあるということを感じさせてしまうばかりです。そういうことをいくらしても根本的な悪の力は弱まらない。でそうではなくて、本当はこの命の水を受け主張しているんですね。それによって悪の力というのは退散していくということです。それはキリスト者でなければわからないことであるので、この世の新聞とかマスコミ一斉にですね、管理体制を中止する、そういうことばっかり言って、それはかえって子どもたちや人間社会に悪の力を引き寄せてしまうということです。そういうことに気がつかないとかですね。まあ、そういうようなことで、ここのところは大きなもの見方があるという。以下の573